心から本気になって働き人を主に求めなさい。あなたの立つべき場所はそこではない。あなたの本来立つべき場所に立つことができるように、真剣に働き人を求めなさい。そしてあなたは本来立つべき場所に心を定めて仕えていきなさい。その時あなたは祝福され、教会は祝福され、そして終わりの時代における神の計画は力強く進むと言われます。奉仕することで満足を得るのではなく、神の御心を行うことによって満足を得、神の喜びを満たされなさい。あなたの立つべき所に立つことができるように、働き人が送られてくるように、収穫のための働き人が送られてくるように、真剣になって祈り求めなさいと主はおっしゃいます。
この礼拝のただ中に、私の霊が豊かに働いていると主は言われます。この最悪と思えるそのただ中で、私自身が力強く働いていることを覚えなさい。このあなた方の思いをはるかに超える技が始まってくると主は言われます。
私はあなたを呼んでいる。私はあなたを招いている。愛する子よ、私の声を聞きなさい。私はあなたを必要としている。私の声を聞き、その私の招きに応答しなさい。私はあるものをこの場所へと導き、あるものをその場所で召し出し、私の計画と導きを開いていこうと主は仰せられます。それは終わりの時代における計画、大いなる収穫とリバイバルに向けての計画である。私はこの地に信仰の町を建て、そのために名をもってあなたを召し出し選び出していると主は仰せられます。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美をありがとうございます。今日つわれた人一人を感謝をいたします。オンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の主任牧師あるイエス・キリストご自身が、長崎勇教会で牧会してくださっている日本中、世界中にいるおびただしい神の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を持って私に語り、そして触れてください。上からの知恵と知恵を盾を持って御言葉を解き明かしてください。真理の御言葉を持ってあなたは私たちを励まし強め、豊かに導いてください。私の心と霊に御言葉を書き記して、その御言葉を通して受ける祝福を具体的にこの週、この月、新しい月見ていくことができるように力強く導いてくださることをお願いいたします。聖霊様、語る者に来るのもへぐたります。語ってください。主の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝感謝します。ハレルヤ。どうぞお幸せください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。で、今日の箇所に行きたいと思いますが、マルコの5章25節からですけれども、12年の間長血、これ婦人病です。婦人病を、患っていた、婦人病で悩んで苦しんでいた女性がいたわけですね。で、この人は、多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく帰って悪くなる一方であったと書いてあります。ちょっと表現があんまり良くないですけども、いろんなお医者さんにかかったのでしょう。当時保険はありませんから、お金は当然かかります。今でもね、保険がなかったら医療費ってのはものすごい高いですけども。で、いろんなお医者さんにかかったけども、どんなにしても治らなかった、かえって悪くなってしまったということですね。ちょうど高原さんが今言われたように、もういろんなお医者さんにかかって、みんな善意で、あのお医者さんがいいよ、このお医者さんがいいよって言ってくださり、あるいは、中国針がいいとか電気治療がいいとか、いろんな方法で言ってましたね。あのお金がすごいかかったんだって。でもどんなにしても良くならないって、一時良くなったと思ったらまたすぐ元の木阿弥になって痛むんだって、何をしてもダメだったって言ってましたね。まさにそういう状況だった、この人はね。いろんなお医者さんにかかって治りたいから、で、医療費ってかかるから、保険が当時ないから、もう自分の財産、持ち物を全部使い果たしてしまって、すからかになったんですね。その時に彼女はイエスのことを耳にしたんですね。早く耳にして分かったんですけども、何もなくなった時、面白いけどですね、 何もなくなるときはイエスの声がよく耳に入るんです。人って何もなくならないとね、聞かないんですね。何もなくなったときに聞こえてきたっていうよりも、あるときは聞いてないかもしれませんね。自分に力があるときはなんだかんだ言って自分のやり方を通すんですよね。力がなくなったときに人は初めて主の声を聞けるし、その声に応答できるんですよね。私はこれがいいって言うんですよね。例えば今回のキャンプで、私は一だから言いますと、こうね、いろんな方がいて、ね、食事の時にフォローしに行った方がいいなってもう頭で分かってるし、ね、私も牧師のキャリア35年ですからやっぱり思うわけですよね。でもですね、もう力がないんですね。お腹が減ってるっていう以上になんかこう、そういう余裕がないっていうか力がないから、まあ自分で座って食べながらですね、ね、やってた。で、私は子供あんまり得意じゃないんです。私自分子供だから、子供多いんですけど 子供と一緒になって喧嘩してしまうタイプだからね。 ところがですね、もう力がなくなってるから、子供たちと一緒にですね、別にこうしろああしろと言わないで、ね、ピンポンをしながらですね、ピンポンというか野球のような卓球をしながらですね 別にそれでもね、昔だったら思わず指導してですね、こうした方がいいとああしたとか言うんですけど、もうなんか本当に好きにさせてあげようって感じで、もう全然そういう感じなんですね。力がないっていいですね。何にもなくなるといいですね。初めて主の声を聞けます。人の声でもなく、自分の考えでもなく、主にあっていいと思う考えでもなく、本当に神の声を聞けます。多くの人は力があるので、神の声と思う自分の声、自分がいいと思う正義に生きるんです。でも本当に力をなくした時、人は初めて主の声を聞くんです。この人は何もなくなってしまって、イエス様のことを聞きました。イエス様は癒しているって、痴呆も治った、大病も治った、清められた、盲人も見えるようになってる、そういう奇跡と癒しを聞いた。その時にもうどんな医者にかかってもダメですっからかんになってたのに、この方だったらきっと治してくれる、私はもうこの人に持っているお金もない、でもこの人だったらきっと治してくれる、この人だったらなんとかなると彼女は信じた。彼女はイエスのことを見にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触ったと。後ろから、まあ日本人には合いますよね。こう前に行って押しのけて、私を祈ってくださいってわけじゃなくて 群衆に紛れて後ろからそっと触ったってね。でもこの人はお着物に座ることでもできればきっと治ると考えてからである。まあこれは言っていたところですけども、そう信じていた。きっと着物にさえあれば治ると、まあ考えたというのはつまりそう信じていた。で、これ直訳では言ってた、告白したということなんですね。今日礼拝に来た時に、礼拝に行けばきっと神様が語ってくださる、きっと神が触れてくださる、きっと癒してくださるって信じてますか？そう思ってきてますか？日曜日だからなんとなく来てますか？来ないと嫌で僕に怒られると思って来てますか？ここに目に見えなくてもキリストがおられるんです。ある方はアタックがばっかりいますが、とんでもありません。イエス・キリストは教会に満ちているんです。今満ちているんです。あふれているんです。神の愛と命があふれているんです。今あふれているんです。あなたがどう思うとあなたの感覚は間違いです。イエス・キリストの言葉が、聖書が真理なんです。そのキリストに期待してますか？あなたの感覚ではなく、イエス・キリストの言葉に期待して、イエス・キリストがおっしゃった言葉に信じて、きっとキリストが何とかしてくださる、語ってくださる、触れてくださると信じていますか？信仰が先なんです。信じてる人には神は働かれるんです。この時ね、この女の人以外だってたくさん群衆がいたから、イエス様の着物に触った人はいっぱいいたはずなんです。触れてしまった人は、だからこの後ね、イエス様が言った時、弟子がね、なんでこんないっぱいいるんですかって言ったんですから。でも癒されたのはこの女の人だけなんです。どうしてか、彼女は信じていた。キリストの衣にさえ触れば、服にさえ触ればきっと治ると信じていた。あなたは今日礼拝に来て、神様に触れられ、神に語られ、神の技を見れるかどうかは、あなたが御言葉通りに信じるかなんです。思い込めて言ってるんじゃありません。御言葉通りに信じるんです。教会のキリストは満ちている。キリストに触れれば、キリストは癒しくださる。キリストは語ってくださる。キリストは求めるものに応えてくださる。 聖書にそう書いてあるから必ずキリストが語ってくださる、触れてくださると信じて礼拝に来て、その主に期待しているからなんですね。人を通して神は働かれますが、人ではなくてキリストに期待してください。その時神様は人を通しても働かれるでしょう。この時ね、この女の人はね、そう思って触れたんですよ。で、触れた瞬間、29節、するとすぐですよ、触れた瞬間すぐに血の源が枯れて、根本からです、血の源が枯れてひどい痛みが治った。ひどかったんでしょうね、12年間体に感じた、はっきり体に分かった、ひどい痛みがあったのが、あ、なくなった、血の源が枯れた、つまり根本から癒された、治ったって分かったんですね。嬉しかったと思いますよ。誰か動画を作りませんか、12年長血のままになったか言ってね、30年にしてもいいですよ。ね、これ本当にそれが癒された、ね、嬉しかったでしょうね。そしたらですね、その時面白い、イエスもすぐに自分の内から力が出ていったことに気づいたって書いてある。キリストから力が出ていったんです、主の力が、まあ、この時は癒しの力でしょうね。癒しの力がガーッとキリストから出ていったんです。聖霊が働いたんですよ ね。そして思わず振り向いて、後ろからされて、ふっと分かった。だからね、主はあなたが信仰を持って近づくって分かってくださるんです。そして主から力を得たというように、主はすぐに働いてくださるんです。で、この時ですね、気づかれたんですよ。あって。で、群衆の中を振り向いてね、こう、誰が私の気持ちを触ったんですかって、はっきり触って力が出ていたことが分かったから。こう言ったわけで、思わず見ました。誰が触ったんですかって言われたんですね。これは犯人探しじゃないんですね。これは力が出ていったから、その人にこの後の言葉を語りたかったんですね。では、そしたらですね、弟子がですね、イエス様に言いました。群衆があなたに押し迫っている、こんなにたくさんの人があなたに来ているんだから、そりゃ着物にも触るでしょうって言うんですよ。それでも誰が私触ったとおっしゃるのですか。いや、こんなにいるんだから誰が触ったって、そりゃいっぱいみんな見聞こえてるでしょうってことですよ。でもイエス様はそれをした人を仕事として見ましておられた。つまりただ触ったんじゃなくて、はっきり信仰を持って触った人がいる。だから力が出ていった。誰だろうって見ていった時に、イエス様は分かったと思うんです、本当は。でも自分から来るのを待ってたんですね。で、女は恐れおののき、この恐れってのは怖いって意味じゃなくて、畏敬の念でしょうね。自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち上げた。つまり本当に癒されたってことですよね。それを女の人は、いや、実は12年間婦人病で悩んでいたけども、あなたの後ろに触れば治ると思って触ったら、その瞬間すぐに治ったんですって声に出してイエス様の前で言ったんです。癒された人、声に出して言ってくださいね。私の秘密にしないで。そしたらサタンが言ってきますよ。また治る、また病気になるぞって。今いいけどちょっとしたらまたなるぞって。だからサタンってそんなにね、優しくないんです。しつこいんです、しつこいんです、しつこいんです、しつこいんです。一回引っかかったら何度でも何度でもやってこようとするんです。貴殿としてきちっと神様の前にね、倒しない。この時イエス様はこの人にきちんと声出させて言わせた、はっきりと。いや、触れたら癒されたんです、治ったんです、もう痛くなくなったんですって。その時にイエス様は彼女に言われたんですよ。娘よって。イエス様に言われたら嬉しいですよね。娘よって、嬉しくありませんか。75歳の人がいました。嬉しいです。70代の方にも主はやれます。娘よ。80過ぎても娘です。もちろん20代も娘です。娘よって、ね、来よってね、イエス様他で言ってますけどね。イエス様に娘よって言われてですね、あなたの信仰があなたを治したのです。この治したってのはね、救ったって言葉ですからね、言語でね、いつも言いますよね。だから救うって言葉には病気を治すこと、清められることも含みます ね。あなたを治したのです。あなたの信仰がって言ったでしょ。信仰ってのはつまりイエス様に触れれば治るってこう思ってたこと、それを信仰って言って、あなたのその信仰があなたを治したんだよって言われた。しかしイエス様から力が出ていって、イエス様から出ていった力が治したんですよ。イエス様が治したんですよ。でもイエス様は、いや、あなたの信仰があなたを治したんだよって言ってくださった。そうなんです。イエス様が治したんですけども、イエス様から力が出て、イエス様が治したのはこの人に信仰があったからなんです。 イエス・キリストは今日も今もあなたを治したい。イエス様は愛の方であなたを本当に治したい、癒したい、奇跡を行いたい。あなたが信じるならあなたは神の子を見るんです。イエス様はあなたを治してくださって、そしてあなたのこの主にすがるからなんですよ。その時に主は触れてくださる。この女の人は死んだんです。そして前に出て行って直してなんて言われてないんです。後ろからそっと触ったんです。でもイエス様だったらもうちょっと触るだけでも、もう書き物にさえ触ればそれでも治ると死んだんですよ。素晴らしい信仰ですよね。死に対するこの方だったらもう書き物に触っただけでも治るって、もうこの方はそういう方だってそう思って後ろからですよね、そっと触ったんです。その瞬間癒されたんですよね。死にた通りになったんです。私は断食しないと治らない、こんな信仰じゃダメだ、こんなんじゃダメだと思ってる人はその通りです。そう信じてるんだもん、あなたは。間違いない。断食して祈ることはとっても大切ですよ。素晴らしいです。間違いないですね。しかしあなたがイエス様にこの方は愛と愛みしている、きっと今日の礼拝で主は触れてくれるだろうって、この方はこんな私を憐れんでくださるだろうって、全く正しくないけどそれでも私を憐れんでくださるだろう、そう信じているかです。そしてそう信じてそうって触れていくかですね。これはとっても大事なことですね。その時に主は働いてくださるんですね。この時言ったんですね。あなたの信仰あなたを治したんだよって。嬉しかったと思いますよ、この女の人。10年間苦しんできて、あなたの信仰あなたを治したんだよってみんなの見てる前で言われて嬉しかったと思いますよね。そして安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさい。イエス様はね、わざわざ探したのはこれ痛かったと思うんですよ。だからね、治るでしょ。で、病気癒されるでしょ。だからね、残念な人って治ってもね、またぶり返しじゃないかしらって思うんですよ。悲しいけど。ペトリと牧師がね、奥様が癒された後にね、祈ってね、もう喜んだんですね。涙をなし感動して。でもね、ふとね、しばらく経ったらまた戻ってくるんじゃないかとかね。数日だったらまた痛むんじゃないかと思ったそうです。ところが今に至るまで全く側弯症で痛んだことは一回もない。別の病気になったことはありますよ。でも側弯症で痛んだことは二度とないんですけど、言ってました。でも人ってそう思うんですよ。イエス様分かってるんです、そのこと。そしていや病気安心してかかりなさい、もうこれから病気にならないから安心してかかりなさいよ、病気からつくわけでいなさいって、なんか病気から健やかでいなさいってことは、もう病気にかからないから健やかでいれるんですよって、だから安心して帰ってきなさいよっていうことは、これからずっともうあなたは二度とこの婦人病ではもう患わないから安心して帰っていいんですよっていうことなんですよ。今癒してくださって、この今から将来に至るまで私が共にいてもう治したから大丈夫だよってことなんですよ。これ覚えてほしい。今言いましたその高原牧師ね、見てもらいましたけどね、彼は、5番目と6番目と言ったかな、それで本当に痛かったんですよ。24時間もういつも痛かったって、激痛だったって、そしていろんなことやってもダメだったと。でもそのことを通してイエス様に出会ってクリスチャンになって死にたと。で、あそうだって、感謝すべてを感謝すればいいんだ、神様は癒してくださるんだ、受けたと死んでればいいんだと、こう信じ始めた、ね、それでも痛かったんだけど、それでも死にて正解にやってきたんですよね。それが正解でしたね。そして一番後ろの席に座って、女の人と一緒でしょ、一番後ろの席に座って痛かった。そしたら最後にミニストリーがあったから、こう手を置いて、ね、祈ってた。そしたら置いて祈ってたら、途中でふっと突然ですね、目の前にパウロ牧師がこう来たんですって。来たって実際に来たんじゃないですよ。わって待って、それでパッと手を離した瞬間スパッと治ったんですって。びっくりした。隣の奥さんがびっくりしてですね、喜んだそうです。今日からもう今日から揉まなくていい、マッサージしなくていいって毎日言ってね、で言ってましたね。それ以来今に至るまで治ってるんですよね。元気なんですよね。伊藤奥さんもそうでしたよね。ね、ジョイ牧師もがんになったんです。皆さん知ってました？この人がんになったんですよ。言わない限り分かりません。ね、癌になったのになんでそんな元気で大声で、ね、正直否定的なことは言いませんが。 病気にかからず健やかでいなさい。安心して帰りなさい。主は癒してくださり、将来にわたるまで完全に癒されるんです。守られるんです。そう信じてますか？いやでも私がこんなんだからあんなんだからって、そんなにイエス様って小さいんでしょうかね。十字架の事象はただ一度で完全に人を許すんです。完全に贖うんです。あなたが罪を悔い改めたら許されて、キリストは、神は忘れてくださるんです。人とは違うんです。癒してくださったらもう癒されるんです。父親の力によって、まあね、御言葉通りに信じましょう。そして神の言葉を豊かに私の人生を通して、私の体を通して、私を通して表していきましょう。それこそ証です。御言葉の成就が、御言葉を具体に体験することが人々の証となり希望となるんですね。それを覚えてほしいと思いますね。この女の人はですね、この後ね、本当に健やかに過ごしたと思いませんか？で、10年病気だったその病気からも解放されて、心もね、なんかすごく主にそうやって言ってもらって、自分でも告白できて、なんか本当に10年間のその苦しみが解放されて明るくなったと思いませんか？24時間傷んでたって言うけど、田原牧師明るいですよね。なんか牧師と思えない髪型でかっこいいですしね。それからあとはあの人ですよね、ペトリー伊藤牧師もですね、奥さんの晴美さんですね、明るいですよね。あの人を通してたくさんの人を導かれたんですけどね、癒されたからですね。で、伊藤牧師もになっちゃいましたね。やっぱ本当に神様の癒しを体験したり、それを見た人っていうのはやっぱり本当に主の愛を知るんですね。のみならですね、これから救いと癒しがおびただしく起こってまいります。私たち自身がその恵みに預かり、私を通して人々が癒され解放されていきます。どうぞ御言葉に書いてあるイエス様をお互いもっと深く知って、このイエス様を述べ伝えましょう。イエス・キリストは癒してくださいます。許してくださいます。清めてくださいます。解放してくださいます。回復してくださいます。ただ恵みによって、ただ愛によってです。あなたが信じるなら、聖書の通りに、その通りになります。わかりますかね？どうぞキリストのところに来て、キリストの衣を脱いでください。キリストはどこにいますか？もちろんあなたのうちにいます。そのキリストを出て行って、キリストを差し出してください。と同時に人々を招きましょう、教会に。どうして？教会にキリストが満ちておられるからです。教会にキリストが満ちておられるから、その教会に人々を招きましょう。そしてキリストご自身に触れていただきましょう。あなたを通しても、人々を通しても、臨在の中で、賛美の中で、聖書の中で、研究の中で、御言葉の中で、メッセージの中で、神、イエス様ご自身に神に触れていただきましょう。その時にまさに主による救いと奇跡が起こります。今回のデイキャンプでですね、非常にそれを感じたんですね。別に建物が教会じゃないからね、キリストの名よって集まるところが教会だから、まさに都議地に行ってキリストの名よって私たちは集まったんですね。で、男子たちが喜んでみんな料理を作ってくれて、ね、男性ってのはすごいです。やるとなったらってことにやりますから、量もたくさん、ね、いっぱいやってくれましたよね。美味しかったですよね。でもそこになんかってキリストがおられたんですよね。だから人間的に十分になんかこうできなかった面もいっぱいあったと思うんですけど、なんかキリストご自身が追ってくださって、一人一人の事柄を通して、いろんなことを通して神様が働いてくださったんですよね。一人一人にいろんな思いを与えたと思うんですけど、その自分に与えた思いを大事にしてほしいんですね。キリストに期待しましょう。ああもう気が利かないなとか言って人を責めるのやめましょう。私はね、今回は責めなかったんです。どうしようかって、自分ができないことがあったから、分かってたから、分かったけどできなかったから、できなかったというか、しなかったというよりも本当に力がなかったんです。だからもう私はもういいや、それで今のうちの教会の状況がそのままあればいい。でもイエス様がおっしゃったんだから、あとはイエス様よろしくと思ってたんです。そしたらよかったですね。まあ、一だから本音で言いますと、まあ私たちは保守者が高齢化もあって疲れてることもあって、 非常に不十分な面がいっぱいありました。準備とか後片付け、本当によくしてくださいましたよ。祈ってくださいし、ね、いや、そんなことない、私よくやったという人がいらっしゃるでしょう。その人はありがとうございました。でも私は全然できませんでした。これはもう心からそう思っています。が、キリストは働かれたと私は信じていますし、そんな私を通してさえもキリストは働いてくださったと私は信じているんです。そして本当に人々はキリストの愛に触れられて喜んで帰ったんです。死に期待する人はね、神の技を見るんです。人に期待する人はね、失望と落胆とか怒りが来るんです。どうしようって。人間なんて不十分だもん。調子がいいと高ぶるし、調子が悪いと落ち込むし。もう私は35年間十分です。私はキリストに期待します。この教会の真牧師はイエスキリストなんです。建前ではありません。本当にキリストなんです。そして聖書の言葉通りにキリストが教会に満ちているんです。そしてキリストは愛の方なんです。命の君なんです。平和の神なんです。この方にできないことは何一つないんです。その方が今教会に満ちているんです。私の間におられるんです。私がどんなに不十分であったとしても、そのキリストが働かれるんです。信じて期待してキリストのところに来る人は神が働いてくださるんです。先週は4人の人が中の人を連れてきて話をしました。その人は信じなくても、あなたが連れてくればいいんです。あなたが信じたら、あなたのその信仰を見てその人に働かれるんです。あなたは信仰がないからなんて言う人はない。来ること自体を信仰と見てくださって、信じる人が一人いればその信仰を通して主が働かれるんです。これから人々が礼拝の中で癒されます。救われます。解放されます。回復されていきます。どうしてか、キリストが見せておられるから。そのキリストがしてくださるから。そう主がおっしゃってるから。おびただしく増やそうって言われたんですよ。これは契約なんですよ。約束なんですよ。日本人はこの契約って約束ってのは軽いけど、特に政治家が誰しないから。でも聖書の契約ってのは、神の契約って破られないんです。神は破れないんです。アブラハムはこの後笑ったんです。妻を妹と言って99歳でまた失敗したんです。でも100歳の時に90歳の美しくなって、子供の体に変わったサラからイサクが生まれたんです。約束を果たされて、おびただしく増えたんです。その後、私たちは90歳の白菜のアブラハムや90歳のサラのようなものです。申し訳ないけど、はっきり言います。力がありません。弱いです。人格的にもあまりにも未成熟です。表に露骨に出る人もいれば、出ない人もいますが、内側見せてごらんなさい。罪人でしょう。どうしようもない。でも神は働かれます。約束されたから。私が言って立つところは神の言葉です。神の約束です。全能のなる神、エルシャダイなる神、イエス・キリストを十字架につけるほど愛しくださった神、そして十字架にまで従われたイエス・キリストご自身なんです。この方が私たちのよりどころ、この方が人を救われ、この方が人を癒され、この方が人を解放し、この方がおびただしく人を癒されるのです。私は自分自身を述べたいんじゃない、イエス・キリストを述べたいのです。キリストを述べたいとかなさい。聖霊が近づく働くのと同時にぶつかりもやってきます。ジョン・スティー牧師が言いました。90人牧師が殺されたって。5000人いるけどね、90人牧師が殺されたって。でも働きが進んでるんだって。ぶつかりがないのはどうしてですか。清く正しく美しくみんなに気に入られるようにしてるからでしょ。やめましょう。キリストを述べたいのです。はっきりと、キリスト以外に救いはないって。偶像礼拝は罪だって。そんなことしたって呪われるだけだって。そんなところに救いはない。必ずぶつかりますよ。でもそのぶつかった人が聖霊が働くときに救われてくる。私はね、自分の弱さと罪の結果で、ね、語れなくなってたんです。福音を、私は欠けたから、語ったときにちょっと こううまく取らなかったりするかもしれない。でももう決めたんです。イエス・キリストを語ろうって、イエス・キリストを語ろうって、キリストが語れる。乾いてる人には届くんです。傷んでる人には触れるんです。何もかも失った人にはこの方の愛がわかるんです。俺はできると思ってる人には届きません。俺ができると思ってる人はダメです。そんなんで救われたって高ぶるだけです。このイエス・キリストを伝えていくんですよ。この12年長寿だった人は婦人病で12年間苦しんで、お金も全部使い尽くして、お医者さんたち、ちょっと買い方が良くないけど、まあいろんなお医者さんにかかって何とかしてもらおうと思って、お医者さんも一生懸命やってくださったんですけど、無理だった。かえって悪くなる一方だった。まあ、正直言ってそういうことはあります、ね。そしてお金もなくなってしまった。もう人間的な希望を失ってしまった。でもイエス・キリストのことを聞いたとき、あ、この方だったら治してくださるだろう。もうすっからかんで何もない。それでもこの方は癒してくださるだろう。もうとても前に出て行って治してくださいなんて言えない。差し出すものもない。でもとにかくこの人に触ろう。この人だったら触っただけも治してくださるって、この人は信じた。その通りに触った瞬間に完全に癒された。しかもイエス様はわざわざこの人に告白をさせて、そして言われたんです。あなたの信仰が治したんだよって。病気から救われていなさい、安心して帰りなさい、もうこれから生涯大丈夫だからねって。主の愛って深くて大きいですね。イエス様は体だけじゃない、この人の人生を取り戻して将来に至るまで神様は安息を与え、希望を与えくださった。イエス様はそれをあなたにも、あなたの愛する人にも、この町の人々にも、この時代に生きる人々にも、それを与えたいと思っている。傷んでる人は山ほどいます。私たちが出て行って、その人たちにイエス様を伝えましょう。そして、教会に招きましょう。イエス・キリストがあなたの人生を変えられるって、お祈りしたいと思います。天の父様、御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる神、そして今日も今もこの女の人に働かれたように、私たちがあなたに触れていくとき癒してくださる神であることをありがとうございます。高原牧師も晴美さんもそうでしたし、イエス様、本当に長い間苦しんでいたのあなたは瞬時に癒されました。どうです様、教会にキリストを見ています。教会に来た人一人にあなたが触れて、今触れて病気を完全に癒してください。痛みを取り除いてください。生き返らせてください。イエス様、そしてあなたの奇跡と癒しを表してください。また救いを与えてください。オンラインサイト方々に救いを与え、解放を与え、清めを与えてください。回復を与えてください。和解を与えてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりますので、まずこれでもしましょう。イエス様は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いをおっしゃってください。この10年長血を患っていた女のように、あなたの本当に願いを持って主のもとに転がり触れましょう。今主が癒しくださいます。ここにキリストは満ちておられます。そのキリストに祈りましょう。私が祈ります。心を合わせてください。心を一つにしてはどんなことでも叶いますから。病気だけじゃありません。問題の解決もここにいない自分以外の方のことでも結構です。主はそこに手を伸ばしてくださいます。イエスキリストの名によって祈ります。一人一人が手を置いているその部分に触れて癒してくださり、痛みやしびれを取ってくださり、また死んだものを生き返らせてください。また私様、心の病、霊の病を完全に癒し解放してください。また離れている家族や友人たちに触れてください。また環境を回復なさり、必要を満たしてください。イエス・キリストによって命ずる心と体を癒されよ。喉のしびれと痛み完全に消えてなくなれ。壊死した心臓よ、生き返れ、動き出せ。耳鳴りを癒されよ。聞こえなくなった周波数を正常に普通に聞こえるようになれ。低体温を完全に癒してください。喉の痛みを取り除いてください。体のしびれを癒してください。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。恐れをその人の力出ていけ。全く愛を恐ろしめ出します。 精霊満たされ、神に満たされて、全く恐れをします。神に満たされて恐れを出ていけ。ハラスブラスブラスブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、人一人の体に触れ、心に触れ、人生を見てください。ハラブラブラさん、ありがとうございます。躁鬱病、統合失調症、イエス様って完全に癒されなさい。パニック障害、不安神経症、イエス様って見て癒されよ。うつ病よ、その人の力打つよ、出ていけ。うつをもたらして足着替えたりよ、その人の力出ていけ。偶像礼拝を悔い改めてください。で、悔い改めたなら、その礼を断ち切ってください。自分でよくわからない方は、牧者によってきちっと対応してもらってください。それだけで解放されます。今、偶像礼拝、この偶像礼拝を悔い改めます。その霊的な影響を、イエス様、完全にその人の力、出ていけ。精霊満たされよ。精霊満たされよ。うつの霊をその人の力、出ていけ。アルベル。脊柱管狭窄症、癒されなさい。後頭部の痛みを消えてなくなれ。肘と膝が痛んでいる方、完全に癒してください。感謝します。感謝します。耳鳴りは取れました。喉の痛みは消えました。目の調子が悪かった人、大丈夫です。癒されました。イエス様って熱よ、下がれ。オンラインされている方々に熱よ、今、平熱になれ。血圧、高血圧の方を正常にしてください。低血圧の方を正常にしてください。血圧よ、本来あるべき正常値になれ。感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。まず、一緒に感謝しましょう。ハレルヤー。体か何かに変化を感じた人、癒しとか何かおった人いませんか？はい、オンラインの方はね、ぜひすぐ教えてください。YouTube のコメント欄でもメールでも結構ですのでね、お待ちしております。それじゃあハレルヤを賛美します。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。